キリスト教の家庭で育ったのではない人がキリスト教会に通うようになって驚くことの一つは、毎週の礼拝の中で捧げ物、つまり献金の時間があるということではないでしょうか。日本の仏教の家庭で育った人の大部分は、宗教的な寄付といいますと、人が死んだ時や何年かに一度の法事の時に出すお布施と、また初詣の時のお賽銭くらいしか経験があります。ところが、キリスト教会では毎週の礼拝で様々な献金を捧げます。それに戸惑ったり反発を感じたりする方もあるのではないでしょうか。しかし、キリスト教会の献金は近代や現代になって始まったものではありません。新約聖書の時代からキリスト教会には献金をする仕組みがありました。そして、献金の目的には大きく分けると2つのことがありました。1つは、福音を述べ伝える伝道者を支えるという目的であり、もう1つは、貧しい信徒を支えるという目的でした。伝道者を支えるための献金については、マケドニア州にあるフィリピの教会の例を挙げることができます。使徒行録の16章1節から17章の15節のところには、マケドニア州でのパウロの伝道の様子が記されています。マケドニア州に到着したパウロは、まずフィリピの町で伝道します。そしてフィリピにキリストを信じる人々の群れができますと、次は同じマケドニア州のテサロニケで、さらにその次はベレアというところで伝道します。フィリピの信徒の手紙の4章16節で、パウロはフィリピ教会の信徒たちに、テサロニケにいた時にもあなた方は私の窮乏を救おうとして何度も物を送ってくれましたと書いています。ギリシャ語の原点には、私の必要のために何度も送ってくれましたとだけ書かれていますので、物を送ってくれましたと翻訳をするよりは、最近の英語の聖書にあるように、援助を送ってくれましたと翻訳をする方が良いでしょう。つまり、フィリピの教会は献金を送ってテサロニケで伝道するパウロを支えたのでしょう。その後、パウロはマケドニア州を去ってアカイア州に行き、コリントの町で伝道します。コリント伝道の最初の時期には、パウロはアキラとプリスキラという夫妻とともにテント作りの仕事をして生計を立てながら伝道しました。しかし、使徒言行録の18章5節に、シラスとテモテがマケドニア州からやってくると、パウロは御言葉を語ることに専念しとありますので、シラスとテモテがパウロの生活と伝道を添えるためにマケドニア州の諸教会からの献金を持ってきてくれたのでしょう。それは、このコリントの信徒に手紙2の11章9節のところにも、マケドニア州から来た兄弟たちが私の必要を満たしてくれたとあることからわかります。さらに、その後もフィリピ教会はパウロを献金によって支え続けました。フィリピの信徒の手紙の4章の18節で、パウロは そちらからの贈り物をエパフロディトから受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであり、神が喜んで受けてくださる生贄です、と記しています。この時パウロはローマの皇帝による裁判を受けるためにローマの都で拘束されて生活をしていたと考えられます。フィリピ教会はローマでのパウロの生活と伝道を支えるためにエパフロディトという人を派遣して献金を送ったのでしょう。で、このようにフィリピの教会は福音を述べ伝えるパウロを支えるために何度も献金を捧げて送りました。もう一つの貧しい信徒を支えるための献金については、エルサレム教会の貧しい信徒たちを支えるための献金が代表的なものです。この手紙の8章4節には、聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕という言葉があります。で、この聖なる者たちというのは世界で最初のキリスト教会であるエルサレム教会の信徒たちのことです。ペンテコステの日にキリストの弟子たちに聖霊が下って、力強い伝道が始まり、3000人もの人々が洗礼を受けてエルサレムに世界で最初のキリスト教会が成立しました。しかしイエス・キリストを信じないユダヤ人たちによる迫害を受けて、信徒たちは各地に散らされていきました。エルサレムに残った信徒たちは周りのユダヤ人たちから孤立をして困難な生活をしていたに違いありません。迫害によって生計を立てる手段を奪われた信徒たちもいたことでしょう。そのようにして世界で最初のキリスト教会でありながら、エルサレムの教会は困難な状態に陥りました。教会の伝道活動も困難であったことでしょうし、信徒たちの生活も困難であったことでしょう。そこでパウロはエルサレム教会の貧しい信徒たちを援助するための献金を呼びかけることにしました。コリントの信徒の手紙1の16章の1節から3節というところでパウロは次のように書いています。これは新約聖書の323ページのところに出てきます。新約聖書の323ページの上の段のところ、16章の1節から3節までをお読みしています。聖なる者たちのための募金については、私がガラテヤの諸教会に指示したようにあなた方も実行しなさい。私がそちらについてから初めて募金が行われることのないように、週の初めの日にはいつも各自収入に応じていくらかずつでも手元に取っておきなさい。そちらに着いたらあなた方から承認された人たちに手紙を持たせて、その贈り物を届けにエルサレムに行かせましょう、とあります。で、このコリントの信徒の手紙1の16章1節から3節を読みますと、パウロがかなり早い時期からエルサレム教会の貧しい信徒たちを援助するための献金を呼びかけていたということがわかります。そしてコリントの信徒の手紙の2の方に戻りますと、8章の10節の後半から11節にかけてパウロは、あなた方はこのことを去年から他に先駆けて実行したばかりでなく、実行したいと願ってもいました。だから今それをやり遂げなさい。進んで実行しようと思った通りに自分が持っているものでやり遂げることです、としています。このことというのは、エルサレム教会の貧しい信徒たちを 支援するための献金のことです。そしてパウロがやり遂げなさいと言っているのは、あくまでもコリント教会の信徒たちがこのことを去年から他に先駆けて実行したばかりでなく、実行したいと願ってもいましたという自発的な意思があったことを前提にしています。コリント教会の信徒たちの意思に沿ってやり遂げなさいと言っているのです。それだけでなく、自分が持っているものでやり遂げることですと言っています。つまり献金の原則は自分が持っているもので献金をするということです。そしてそれに続く12節のところでは、進んで行う気持ちがあれば持たないものではなく持っているものに応じて神に受け入れられるのですと教えています。これは言い換えますと、自発的に献金をするのであれば、捧げる人の経済状態に応じたものであって良いのですということです。神様はそれを受け入れてくださいますということです。新約聖書のマルコによる福音書の12章の41節から44節のところには、エルサレムの神殿でレプトン銅貨2枚を捧げたヤモメのことが記されています。レプトン銅貨2枚というのは金額からすればごくわずかです。しかしキリストはこのヤモメの献金について誰よりもたくさん入れたとおっしゃいました。そしてその理由を、皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活用全部入れたからであると説明をされました。自分の持っているものをすべて生活費を全部入れたという言い方には少し誇張があるかもしれません。しかしキリストがおっしゃろうとしたのは、この貧しいヤモメの献金には神様への献身の姿勢、つまり真心が込められていたということでありました。ですからそれはパウロがこの手紙の中で記している、進んで行う気持ちがあれば持っているものに応じて神に受け入れられるという教えとも共通しています。コリントの教会ではこの献金に取り組む心積もりがあったのですが、そのあたりに起こったみざらなものの問題のために、いまだ十分に献金を下げることはできていませんでした。計画を終わって献金が始められてたのでしょうが、成し遂げられてはいなかったんです。そこでパウロは若い同労者であるテトスと、マケドニア州の諸教会を代表する2人の信徒を派遣して、コリント教会の信徒たちが献金のための準備をするように配慮をさせようとしました。本日の箇所の前の5節の前半のところに、そこでこの兄弟たちに頼んで、一足先にそちらに行って、以前あなた方が約束した贈り物の用意をしてもらうことが必要だと思いましたと書かれているのは、その準備のための配慮のことです。そして5節の後半のところでは、しぶりながらではなく惜しまず差し出したものとして用意してもらうためですと教えています。しぶりながらと翻訳をされているプレオネクシアというギリシャ語は、自分の受け取り分以上欲しがる状態のことです。つまりコリント教会の信徒たちが神様にお捧げするべき分をも自分の分にしようとしているという状態のことです。 これを私たちが用いている新教大学の聖書は、渋りながらという日本語に翻訳をしているのです。また惜しまず差し出したものと翻訳をされているエウロギアというギリシャ語は、祝福の行為やそれによって受ける益を表しています。実は五節の前半のあなた方が約束した贈り物という箇所の贈り物と翻訳をされている言葉も同じエウロギアという言葉です。考えてみますと、人の収入というのは神様からの祝福として与えられるものです。そして自分の与えられた収入を他の人たちのために使うのは神様の祝福を分かち合う行為です。コリントは商業や交易で繁栄した町でしたから、コリント教会の信徒たちの中には裕福な人たちがいました。もちろん裕福な人たちだけでなく貧しい人たちもいました。裕福な人たちは収入という形で神様から与えられた祝福を他の人と分かち合う義務がありました。なぜかと言いますと、旧約聖書のイスラエル民族の先祖である族長のアブラハムが神様によって祝福を与えられた時に、地上の士族は全てあなたによって祝福に入ると言われています。つまり聖書の教えでは、祝福というのは独り占めするものではなくて分かち合うものだからです。そのように神様からの祝福を分かち合うという考え方に基づいて、私たちが用いているこの新教大学聖書は、祝福という意味のエウロギアという言葉を、惜しまず差し出したものと翻訳をしているんです。つまりエルサレムの貧しい信徒たちを支援する献金は、神様からいただいた祝福を自分だけのものにしないで他の人と分かち合うという考え方に基づいているのであります。そして本日の聖書の箇所の最初の9章の6節のところで、パウロはその考え方をさらに丁寧に説明をしています。つまりこういうことです。惜しんでわずかしか種をまかないものは借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのですとあります。ここでパウロは献金をすることを種をまくことに例えています。そして惜しんでわずかしか種をまかないものっていうのは、五節に渋りながらとありましたように、自分の収入の中の神様にお捧げするべき分も自分のものにしたいと思いながら仕方なく献金をする人のことです。また惜しまず豊かにまく人というのは、ご説に惜しまず差し出したものとありましたように、神様からいただいた祝福を自分だけのものにしないで他の人と分かち合う人ということです。五節の惜しまず差し出したものと翻訳をされているのが、祝福という意味のエウロギアというギリシャ語であったのと同じように、特設の惜しまず豊かにとか豊かにというところにも、やはり同じ祝福という意味のエウロギアという言葉が使われています。つまり惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのですというのは、 祝福を持って撒く人は刈り入れも祝福されるのですという意味です。神様から与えられた祝福を他の人にも分かち合うという気持ちで捧げる人は刈り入れる収穫も祝福されて豊かになるということです。それでは刈り入れという例えで表されているものは一体何のことでしょうか。これを知るためには今日の聖書の箇所の8節のところを読む必要があります。つまり8節のところには神はあなた方がいつもすべての点ですべてのものに十分であらゆる良い技に満ち溢れるようにあらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることがおできになりますとあります。まずいつもすべての点ですべてのものに十分でとありますのは神様が与えてくださる刈り入れの収穫というのは人が生きるために必要なすべてのもののことであるということを表しています。人が生きるために必要なすべてのものというのは物質的なもの、そして霊的なもの、つまりスピリチュアルもののすべてです。神様から与えられた祝福を自分だけのものにしないで捧げる人は物質的にも霊的にも自分にとって十分なものをいただくことができるということです。そしてそれだけではありません。あらゆる良い技に満ち溢れるとあります。つまり神様が与えてくださる刈り入れの収穫というのは神様が喜ばれる良い行いをする力やそのために必要なものをも含んでいるのです。つまり神様が喜ばれることのために献金をするという種まきがさらに神様が喜ばれることをするための力や収入という刈り入れの収穫を生むという良い循環があるということです。これはとても不思議なことだと思います。一つ戻って七節のところを見ますと各自不肖不肖ではなく強制されてでもなくこうしようと心に決めた通りにしなさい、喜んで与える人を神は愛してくださるからですってあります。この教えから明らかのように献金という捧げ物はしなければいけないから仕方なくするというものではありませんし、またしなさいと強制をされてするものでもありません。一人一人がこうしようと心に決めた通りにするものだということです。そして自分で心に決めた通りにする捧げ物というのには喜びが伴います。喜びを持って捧げ物をする人を神様は愛してくださいます。その人は神様を愛しており、神様もその人を愛してくださるということです。このように今日の聖書の箇所は献金についての具体的な教えが書かれています。私たち人間のすべての活動は経済的なシステムの中で行われています。教会のさまざまな活動も例外ではありません。新約聖書の時代の教会はパウロなどの伝道者の伝道活動を支えるために献金をしました。また他の教会の貧しい信徒たちを支援するためにも献金をしました。現代の教会も自分の属する教会の牧師の で、同活動を支えるために献金をします。また他の貧しい教会の活動を支えるためにも献金をします。さらに災害や戦争の時には困難な状況にある人たちを支援するために献金をします。で、それらの献金について考える時に、それぞれの方の経済状態に応じてこうしようと決めた通りに献金の捧げ物をして、祝福の種を巻きたいものだと思います。そうするとその祝福の種を巻いた人が、不思議なことですが、またその人が神様から祝福を受けて、自分が生きるために十分なものが神様から与えられていきます。それだけでなく、他の人のために良い行いをするための力や収入もさらに与えられていくのです。教会の献金というこの習慣や教えについて、私は自分の生活がとても大変だからそんなことをする余裕はありませんっていうふうに感じる方もおられると思います。しかしゼロということと1ということとは違います。ゼロは種をまいていませんから、借り入れもゼロです。1の種まきがあれば借り入れは2になるかもしれませんし、3になるかもしれません。もちろん人によっては100の種まきをしたり1000の種まきをする人もあるだろうと思います。その人の借り入れはまた神様が御心に従って決めてくださるでしょう。しかし1の種まきをする人に神様は実に不思議な仕方でその借り入れの収穫を与えてくださいます。そしてそれは何も種まきをしない人とは明らかに違った結果を生むということです。種まきをし、その収穫を与え、そしてそれがお一人お二人のこの地上での人生の歩みをこの世の基準では豊かなものに見えないかもしれませんが、神様の基準では豊かなものにしていくという、そのことを私たちはよく心に留めたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、あなたは私たちが与えられた祝福に応じて、そして自分が持っているものに応じて種まきをするようにと教えておられます。そして私たちが自分が与えられた祝福や自分が与えられた持ち物を他の人のために用いるときに、不思議な仕方で借り入れの収穫を与えられて、それが私たちのこの人生の歩みを豊かにしてくれるということを聖書は教えています。神様、どうか私たち一人一人に与えられた祝福を他の人と分かち合い、神様にお捧げしていくという、そのような素直な気持ちをお与えください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。 アーメン。